はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、今回301回。
はい、
あのね、前回300回だったんですよね。
何、過去形ですか？
で、収録が終わった後で、ピッカリちゃんと、
はい、
おいおい、そういえば今日300回やったんちゃうのと。
ね、私もね、見出し読んで300回って書いてあるなとは思ったんですけど。
そうでしょ。そっか、もうでも収録終わったしなと。まあ、ええかみたいなんでね。
はい。
本当に、こんな感じに適当になってきますよね。ね、
ゆるい。
ゆるゆるなってきましたね。
ゆるいわ。
あと今年も10日やけども。
はい。
特に、なんか幸せって言うけど別に全然走らないしね、俺。
走らないですか？
特になんかスケジュールいっぱいになってます？大掃除するぐらいかな。
大掃除とかね、おせちとか、毎年同じこと言ってますけど、
特に。おせち作ってる？
作らないですよ、私。でも集まってくるし、あ、これ食べたいなって作るとおせちっぽかったり、なんかうまいことなってるなって毎年思ってるんですけど。
そうですよ、あえてこうやるんじゃなくて、なんとなくいろいろあるって感じでしょ。
そう、やらねばはないもんでね、やりたければやるし。
そうそうそうそう、
人に何思われても、
そうやね、
ね、特に問題ないので。
そうそう、思い込みの世界って面白いなと思うんですよ、やっぱり。12月になるとなんか気持ちがせかせかしてくるというか。
そうですよね。
なんか忙しい風になってくるんですよね。
締めくくりだからちゃんとせねばならぬっていうのは別に、特になければね。そうそうそう、いつもと同じ掃除だし。
そうね、いつもと同じな。あえてそういう行事があるだけで話であって、クリスマスなんて僕らも何もないもんね。
ないもんね。
昔ね、ちょっとさっき打ち合わせで話したけども、子供ちっちゃい頃は子供の行事としてね、
サンタクロース ね、
サンタも衣装買いましたよ。
これ子供聞いてるとまずくないですかとか言って。
もうすいません、もう上27、下20歳なんでね。
そうですね。
でもね、本当ね、女の子ってそうなんかな、中学の時かな、なんかクリスマス近なってきて、今年のサンタさんはみたいな話してるから、お前まだサンタいる思てんのって。嘘やろって言うたんですよ、中1か中2は思いますけど。
はい、
なんでサンタっているに決まってるじゃない、泣き出して、
ね、
うわー、なんかやってもうたと思ったんですけど。もう中2やでみたいな。いつまで死にとったんやろと思って、あ、でもこういうこと言うたらあかんねんなって、その時にちょっと学びましたね。だからなんだろうな、幸せな思い込みっていうのはもうそのままにしといた方がいいね。
そうですね。
いつかね、あの自然に、でも一生いると思ってる人はいると思ってるでしょうね。
ねえ。
ねえ、本当に。
ねえ、なんか小学校4年ぐらいの子の作文がね、すごい可愛くてね。
本当。
あの、空を飛ぶとかはもう絶対おかしいと思います。って言ってね。で、そもそもうちには煙突がないしね、すごい疑ってるんですけど、でもひょっとしたら、そうそう、で、世界中の子供にプレゼントをね、する会社っていうのはどんだけお金がいるんだと。なんかもう経済的にもちゃんと考えててね、それはおかしいって。
はいはいはいはいはい。
でももしかしたら新人の、そういう会社があって、新人さんが電話をかけて、それで調査してやってるのかもしれないとか言ってね。
なるほど。
で、こう、その会社が反映するといいなって、ずっと続くといいなって本気で書いてる作文があって可愛かったですよ。
あー、そっかね。だからそのファンタジーって僕楽しんだらええと思うんですよね。
そうですね。
だからそれでこう、要はちょっとどっちかというとネガティブ思考やから、人間っていうのは、そのネガティブな妄想を信じる傾向が強い、どっちかというと。
そうです、もう自我というかね、妄想はそういう方に力を注いじゃうんですよね。
そうそうそうそう、不安、心配、恐怖とかね、そっちの方にどうしても妄想、想像、イメージを働かせる癖があるんで、
はい、
それはもう妄想だよと、
観
念で思い込みだっていうことをはっきりさせて、
そこが破れると本当に人生がね。
そう、その上でね、その想像力っていうこの人間のイマジネーションをですね、楽しく使ったらいいんちゃうかなと。
本当に、
だから別にないとかあるとか好きなようにやったらいいんですよ。
そうですね。
僕は本当にサンタいないというのは反省かなと、 うんうんうん、ということでございまして、はい、未だにそれはねよく覚えてるんですけども申し訳ございませんでしたと今更ね自分の娘に言うのもおかしいけども、うん、そんなのねずっと肯定してそうだよそうだよっていう人生がやっぱり豊かなんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ということでね301回もどうぞですね、
はい、
よろしくお付き合いください。
はい、
はい。はい、本日は T さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。認められたいという気持ちがなくなりません。承認の欲求は観念浄化ワークで消えるのでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
認められたい、なぜ他者から認められたいというね、人間はその欲求を持っているのかと。
はい、
ね、先日もお話ししましたけども、まずその生き延びるため、
うん、
これがもうあるからですね。
そうですね、
ね、人間はとても
本能的にね、
そう、うんうん、本当に弱い動物なんで、一人では生きていけない。
はい、
ね、この間もアンジュさんと長屋の話なんかしてましたけども、
うん、
ね、人間は助け合いながらなんとか生き延びてきた。
はい、
はい、沖縄ではですね、うん、ゆいまーるとかいう言葉がありましてね、
うん
うん、聞いたことある人多いと思いますけど、
ゆ
いは結ぶ、
はい、
まーるは回る、
うん、
順番とかねそういう意味なんですけども、うんうん、
結ぶ回る、
そうで、ね、沖縄昔この畑仕事ね、サトウキビとか、
はい、
うん、親戚がみんな集まって、
うん、
まず長男の畑をやるんですよ。
はい、
作業ですね、
うん、
でそれが終わると次男、
うん、
それが終わると三男という順番で、うん、やっていったそうなんですけども、だったら親戚が20人いるんやったら20人が一つの畑をどんどんやっていくわけですよ。
うん、
そういう形でやってたみたいですね。
へ、
うん、それがゆいまーるという順番、
いいですね、
絆みたいなね、
うん、うん、
でアンさんはモアイって言葉聞いたことある？
モアイ像じゃなくて、
うん、あのそうあのこれもね僕、うん、沖縄に行って不思議やった一つなんですけど、
はい、
月1回飲み会があるんですよ、
うん、
モアイという会なんですけどね、
モアイという会、うん、はい、
それは人数別に決まってなくて、別に5人のモアイもあるし20人のモアイもあるんですけど、うん、
はい、
そのね何かというと、まずね、飲み代以外に決まった金額を、
うん、はい、
みんなから集めるんですよ、
うん、
集金するんですね、
はい、
でそれをある一人に渡す、
うん、
そのために集まってる。
ああ、そうなんだ。
そうだからアンジュさんが例えばモアイ、例えば、1万円のモアイに入るじゃないですか、
うん、
うん、で、アンジュさんの番やと10名やと、
はい、
そしたらアンジュさんの番に回ってきたら10万円入ってくるわけですよ、うん、
はいはい、
うん、でまあ不思議な話なんやけど何のためにと思ったんですけど、
うん、
だってさ、これ誰も得しないですよ基本的には。
そうですね、みんなでやり合うわけだから、
うんうんうん、自分で定額貯金してると全く一緒やから、
はい、
誰かが得するわけではない、
うん、うん、
逆にね、
一瞬ね集めてる人が得してる気がするだけでね。
そうそう、わあもう今年今月ピンチやったんやと、
うん、
助かった、みんなありがとうって皆さん言うらしいんやけど、
あ、そうなんですね、
大概ピンチなんですね、
うんうんうん、
よう考えてみると、
はい、
うん、だから特にそのでもねそれって、逆にその自分の順番が回ってきた翌月に、
はい、
行方不明になる人とかいて、
うん、
でもうモアイに参加しなくなったりするわけですよね。
あら、まあ、
でどっちかっていうとね金銭トラブルの方が多いみたいな。
うん、そうなんだ、
うん、それでもね続いているのはやっぱりさっき言ったようにこう沖縄ではこの人の縁、
うん、あ、そう、
うん、そういう絆を大切にしてきた、そうやって生きてきたっていう歴史があるんですね、
うん、
うん、だからゆいまーるってええなと思ってたんですけども、
うん、
もし本当に、嫌われたら村八分に変わるわけですから、
そうですね、
うん、ちょっと恐ろしい一面もある。でもそれは沖縄の話だけじゃなくて人間業界全体がそうじゃないですか。
はい、
ね、昔ほど人付き合いも濃厚じゃなくなってきた。
うん、
ね、もうマンションなんて誰が住んでるか分かんないじゃないですか。もう
そうそうそう、
もはや誰が引っ越して いなくなって誰が引っ越してきたんかもう分からない。
分からないって言いますよね、うん、同じ男か女かも
分かんない、
うちら女の人かなとか言ってたけどね。
そうそうそう、
分からないですよね。
そうなんですよね、
うん
うん、だからね、とはいえ、
うん、
社会から落ちこぼれてしまうと、
はい、
まあちょっと生きていくのは困難になる。
うん
うん、ですからね、はい、もうお分かりと思うんですけども、生き延びるということと、
はい、
承認されるということは、
うん、
密接な関係があるんですね。
やっぱりそうなんです ね、
安心安全安定、
うん、
この3つの A、
うん
うん、視線を外へ、まあ、子孫を残していくと、
はい、
うん、だから、他者からの承認は必要不可欠である。
う
ん、で、ね、もう一つ大きな理由があって、
はい、
これはもう見過ごされてるんですけども、
ええ、
それはね、私は存在していない、
うん、
というこの、世界の本質にあるんですね。
はい、
うん、だから人間がこれは自分であると思ってるのは、
うん、
一体誰なんだと、
うん、
1秒前の自分ではないのかと、
1秒
前、
そうそうそう、
前までの自分ですよね。
そうですね、
うん、だから要するに私というのは記憶の集合体である。
ええ、
うん、私は過去に生きてる。
うん、
だからね、自分は誰なのかっていうのを説明するためには、
はい、
どうしても記憶をたどっていくしかないんですよ。
本当本当、記憶がなかったら何一つね、自己紹介もできないもんね。
そうでしょ、私は誰かっていう何一つ、
うん、
確固たる根拠がなくなってしまう。
そうです
ね、ですから今この瞬間の私というのは、
はい、
いわば透明人間なんですよ。
うん、
今この瞬間ですよ。
はい、
透明人間のような存在であって誰でもない。
うん、
これがね、自我にとってはめちゃくちゃ怖い。
そうですね、
もうね、耐えられないぐらい怖いんです。
わかります、そうそうそう、
うん、ですからね、他者からの承認を欲しがる。
うん、
認めてくれた、ね、透明人間な私、
うん、
でも認めてくれた、ね、共感してくれたということは、
はい、
自我にとっては大切な存在価値になるんですね。
あー、そっかそっか、
うん、これね、要は、透明人間の服みたいなもん。
うんうん
うん、身近な人からそう本当に、うん、あー素敵な人ですねなんて言われたら、
うんうん、
もう最高級のコートをこう着せてもらったような、
うん、
ハッピーな温かい感じになる。
はい、
ね、ですからね、実体がない自我は、
うん、
ね、存在価値を確かめるために、
はい、
できるだけ多くのポジティブなラベル、
そっか、
これを集めようとする。
うん、実体がないのに集めようとするからね、ないあのザルに水を注ぐようなものだっていう、
そう、
そういう
こ
と読んでも分かんなかったけど、今ね、しっくりきますけどね。
そう、逆に言うと実体がないからこそ、
うん、
ラベルを貼りたがるのよね。
そうなんですね。いや、だって怖いからやってんだね、やっぱり。
そう、怖いんですよ。
うん、怖い怖い。
うん、でも、うん、なんかポジティブのラベル集めろったって
無理で、
難しい。
ある程度はいいけど、
うん、だって自分自身ネガティブなラベルいっぱい貼ってますから。
ね
え、ね、私は、隠してるあなたですよってね、
うん、
教えてくれる人が現れてくる。
うん、
うん、でもね、何にもないよりはマシなんですよ。
そうですね、
これね、一番きついのは、
はい、
無視されること。
あ、そうです、
そうなん
です、本当そうだと思います。
これね、透明な存在と無視って、
うん、うんうんうん、
もう一緒のようなもんじゃないですか。
はい、
うん、自我は透明な存在であるとことが一番辛いわけで、
うん、
無視されるよりは批判されるのがまだマシなんですね。
まだね、実態があるもんね。
そう、
あるって思えるもんね。そ
う、ダメな、うんうん、ダメだっていう評価でも、
はい、
努力すれば承認されるんじゃないかっていう。
そうなの、そうなの、希望がちょっと持てるもんね。
おっしゃる通りでね、この希望を持てるというのが大事であって、う
ん、はい、
マイナスの評価も、
はい、
ある意味承認の欲求を満たしてくれてるんですよ。
ある意味ね、
うん、うん、かまってもらえるし、
はい、
注目されるじゃないですか。
そうですね、
ダメということで、
うんうんうん、うん、
これがまあ承認の欲求を満たすというのとよく似ている。
はい、
だからね、1番ポジティブな評価、
うんうん、
2番ネガティブな評価、
はい、
第3位無視なんですね。 そうだからさ、不幸自慢とか、
はい、
自己憐憫とか、
うん、
ね、そんな自己主張もあるでしょ。
はい、
私こんなに不幸だったんですよって、
うん、
自分からこうぐーっとね、
はい、
アンダースローでこうネガティブにしていくというね、
うん、
私こんな情けない人間なんですよっつって、
うん、
それでも注目されるんでね、
はい、
うん、だからね、あの手この手で自我は頑張る、
うん、
けなげなんですよ、
はい、
うん、だからね、別にこれは、まず自我ちゃんがダメなことをやってんじゃなくて、自我はこれはもう真っ当なことをやっている、自我なりにね、
そうですね、自我なりには、うん、
自我なりに、
うん、
でそもそも私っていうのは、
はい、
うん、他者との関係性の中にある、
うん、
うん、だって私さんって他人に認知された時に、
うん、
僕は足立であるっていうことを確認してるわけですよ。
そうそうそう、
だって他人との関わりがないところで、
うん、
僕は別に足立である必要全くない。
ああ、そうですよね。
で、例えば釣りしててさ、
うん、
別に僕足立ですって言って足立がここで釣りしてますなんて思ったこともないですよ。
そうですよね、
うん、別にそこに足立を必要性ないし、
うんうんうん、
あのね、川であったとしても、
はい、
誰も名前なんか言いません、
うん、川、あ、うん、
海とか川とかね、釣りやってるところで、うんうん、こんにちはって声かけ合うんですけど、
はい、
うん、名前とか職業を言う人誰もいないですね。
そうですね、う
ん、だってそんなことを必要嫉妬しないからそこに来てるわけであって
そうですね、
それが楽しいから来てるんであって、
うんうんうん、
うん、だからね、足立なんて別に必要がないとこいっぱいあるわけですよ。
うん、確かに。
そうそうそうそう、でもね、実体がない自我っていうのは、
はい、
どうしても存在意義、存在価値のために他者承認っていうのを欲しがる。
うん、
もう一つの手段があって、
はい、
これがね、なかなか気づかないんですけど、うん、
はい、
所有したがるんですよ。
所有、ああ、そうか。
そう、所有もラベルと同じようなもんで、多ければ多いほど透明感が薄らいでいく。
うん、そんな気がする。
ね、さらに所有物の価値が高ければ、
はい、
自分の存在価値も高くなる。
そういうふうに思うよね。
うん、これ普通みんな思ってるんですね。
うん、
例えば収入。
収入とか家とか車とか。
そう、財産、学歴、地位などなど。
うん、
ね、高くて多いほど存在価値も上がっていく、
うん、
ね、お子さんは東大出ていらっしゃるから、
あー、そっかそっか、
きっとお母さんも素晴らしい人ですよね、うん、だから お母さんはお受験、
はい、
子供たちにさせたりする、
うん
うん、あの人の年収は5000万だから、
うん、
さぞ立派な方なんでしょうね、
とかね、
う
ん、
そう、でもね、実際そういう人たちが、
うん、
この人間業界では信用され優遇される世界なんですよ。
うん、
だから人形業界って言うけども、これあの集団意識の表れですからね、
はい、
うん、勝手に業界が出来上がったわけじゃなくて、
うん、
みんなが思ってることがこう社会を作っていくわけなんで、
はい、
うん、そう、でもね、まあ、うん、私は実在していない、
うん、
うん、自我は透明な存在である自分を嫌っておりまして、
ええ、
先ほど説明したラベルと所有物を欲しがっていると、
うん、
このねストーリーをまず忘れないようにする、
うん、
これ大事ですね。
そこ大事ですね、
うん、まず自覚というのはまず、うん、理屈でいいんで、
うん、理屈の自覚を、うん、まず持つ、
そう、それ必要であって、
はい、
うん、そっか、そういうことで欲しがってるんだと、
うん、
うん、でもそれがほとんどの苦しみの原因なんだと、
うん、
でしょ、
そうです、
どんな評価がいただけるか、
うん、
何を所有しているか、
うん、
大体苦しみの原因ってそこじゃないですか。
そうですね、
うん、持っていない自分、
うん
うん、承認されない自分、
はい、
うん、苦しい、
うん
うん、暗くてワンセットやから、
はい、
喜びをもたらしてくれるものっていうのは、
うん、
必ず苦しみも与えてくれるんですね。
そうですね、
うん、まずここをもう何回も何回も、
うん
うん、僕はここにはまりておりまして、
はい、
だっていつか快楽だけの世界がやってくると思ったんですね。
うん、言ってみればそう思ってやってっちゃうんですよね、そういうこと。
そうそうそうそうそう、うん、でもほらやっぱりね、なんでこんなことになるかというと、これ脳内で分泌される、
はい、
この快楽物質、
はい、
うん、これね、もう効果絶大なんですよ。
うんうん、
一度体験した快楽とか快感って、何回も何回も再現しようとするんですね。
うん、
うん、あの幸福感を、あの喜びを、あの安心感をもう一度、
うん
うん、もうそのために
あったね、そういう歌古いけど、
そうやね、 そんな感じ、
歌わないけど、
で自我は生きている、
うん
ね、先ほど言いました、いつか快楽だけの人生がやってくるんじゃないか、
ね、
そんな幻想をね信じてるんですよ、
そっか、だからやるんだね、
そうなのよ、だって願望実現でも引き寄せの法則でも、
はい、
成功法則でも何でもやっぱりそこを目指してる、
そうかもしれない、
良いことだけがあるんじゃないかと、何か念じれば良いことだけ起こるんじゃないかと、
良いことだけにしようって、
そう、僕もずっとそうやったけども、でもね、頑張れば頑張るほど苦楽の迷宮にはまっていく、
はい、
ですもね、本当の幸せっていうのは、先ほど、まあ、原点に申しましたけども、
はい、
この今この瞬間にあるんですね、
うん、
いわゆる透明感の中にある、
はい、
これ自我が恐れている、その扉の向こう側に至福っていうのが待っている、
はい、
そもそも今ここにあるんですね、そこから遠ざかろう遠ざかろうってみんな頑張っている、
あ、そっか、怖いからね、
そう、で私は存在していないってことは、
はい、
よく考えてください、全てを私であるってことなんですよ、
そうですね、存在してないんだもん、
そう、
うん、
じゃあ見るもの聞くものなんて何なんだ、自分なんですね、
そうですね、
そう、憧れてるあの人は自分だし、嫌ってるあの人も自分だし、全ては自分の中で起こっている、
はい、
ということが分かる、世界と私ではないんですね、
ね
え、私が世界、
はい、
はい、
こんな体感が来るので、本当にすごいですね、
そうなんですよ、
ねえ、
だからね、それが我々が感じることができる最高の至福と、
はい、
はい、
承認の欲求はじゃあ、ね、関連浄化ワークで消えますかと、
そう、
うん、
あのね、承認の欲求自体ではなくて、自己規定を落としていく、結局自己規定なんでね、承認されたいという思いっていうのは、
はい、承認されないっていうネタがあるわけだ、
そう、だから自分で自分のことをダメ出ししてるわけで、でもこれはね、多くの人が親が承認してくれなかったからだっていうんですよ、
なるほど、
あの時親が承認してくれた私はこんなになってないっていう、
そうなのかな、
こんな人生になったのも親のせいだって言うんですけども、でもそれを受け入れたのは自分なんでね、
そうだね、最終的には
だから、親とか言うんではなくて、今自分で解放していけばいいんですよ、
そうですね、今できますね、今しかないんで、
そう、今自分でできることなのね、だからね、自己規定を落としていくと、もう承認欲求もなくなっていく、
はい、
これが私ですけども、何かそれがみたいな、
そうですね、
だからね、みんな鏡を見て、ああだこうだと言ってるわけですよ、
はい、
ですから他人の意見にいちいち反応するのが、アホらしくなってくる、みんなだって鏡見てああだこうだ言ってるんですよ、
そうですね、
言わしとけいいじゃないですか、
ねえ、
そんなわざわざ反応する必要もない、そんな感じになってくるんですね、でね、最終的には今生きていること、
はい、
それですでに目標は達成されている、今生きてりゃいいんだ、
はい、
これが全てなんだ、そこに落ち着けばいい、でもね、よく言うんですけど、
はい、
快楽快感を僕全く否定してないですから、
大好き大好き
大好き人間ですから、それとこれと別話が別なんでね、だから、全く変わってないのはそこ、
はい、
人間だからこそ感じることができる、苦楽の感覚、
はい、
思う存分楽しむ、楽しんだんですよね、
そうですね、
それは今も変わってなくて、変わったのはこの外の世界に、
はい、
存在価値だとか、生きてる意義だとか、そういうものを求めなくなった、そこが変わったところなんですね、そうするとドーンと楽になる、
はい、で
快感快楽も楽しむ、もちろん、不快もやってくる、
はい、
ストレスもやってきます、感じておしまい、
はい、
もう過去に念を残さず、やってこない未来にいろいろ思い悩むこともない、
はい、
そんな人生になるわけですね、
そうですね、
ですからね、コツコツね、この何十年間に貼り続けてきた自己規定のラベル、
はい、
そういうものをね、 浄化ワークで外していただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。